というわけでね、
はい、
ラジオはリア
ル、おいでね、
おいで、
やっていきましょう、
やっていきましょう。ゲ
ット、
ボンバー。
はい、というわけで水曜日ですけど、
はい、
水曜日はドンクリークを介して日本のコンテンツを紹介しようのコーナーです。
よっ。
ちょっと金曜日にバグみたいなのありましたけど、
金曜日にバグ、
あ、火曜日にね。
今バグ起きたら困るんで。
今バグってたな。
今バグってた。
そうそう。前日にね、ドンクリークのなんか話ちょっとありましたけど。
はい。
本来はもうこの水曜でやりますから。
そうですよね。しかも前回、渦巻さんが将棋をね、コンテンツとしてこう、ドンクリークと絡めながら紹介してくれた。いやいや、見本は水曜やでっていう、そういうのをちゃんと出さないといけないとか言いつつも、今回タスでしたっけ。
そうっすね。
そうやったっけ？ああ、全裸監督。
いや、めっちゃ自分の首絞めたやん。
先週全裸監督やん。
やったな、全裸監督。確かに。
やりましたね。
うん。なんで今週はタスっすね。
そうですね。
うん。
まあ、全裸監督とドンクリ。
どうしますか？
今、全裸監督、スペース、ドンクリークで調べたんですよ。
うん。
で、そしたら、うん、もうトップ4が、独占やったんですよね。
おー、いいっすね。
で、そのタイトルが、まあ、YouTube とかラジオトークとか、ポッドキャストとか、いろんな、こう、うん、プラットフォームからの、トップ4独占なんですけど、
うん。うん、
隅かっこ抜ける、隅かっこ抜ける、隅かっこ抜ける、隅かっこ抜ける。全部、抜ける、抜ける、抜ける。
そういえば、そんなタイトルにしたな。全裸監督がね、抜けるっていう話をしたから。
そう。
そのタイトルにつける
。隅かっこ抜ける、AV 男優のハンスを描いたドラマか。
ドンクリーク関係ない。
ほんまに。ドンクリークで調べたら、抜ける抜ける抜ける。
いや、まあ、そうですね。先週、全裸監督と絡めましたけど。
ありましたね。
いや、今週はタスさんの番ですね。
そうですね。でも今週、うん、ほんまに今、全裸監督の時間のおかげで、思い出しました。
うん、ええ。あるんや。
あります。
いや、それは聞きたいですよ。
まあ、これ、タスといえば、本当に日本のコンテンツを紹介する男、じゃないですか。
この入りはまずい。
いやいやいや、ちょっと待って。その、苦しい時に、うん、たまにね、ちょっと、その、なんかね、裏道通して、
あ、そうだね。アメリカの飲食店とアメリカのサービスのターンが第3回来る。
いや、ちょっと今回はマジで日本のコンテンツ。
ええー、思いますか？
もうそんなね、真っ向から行くよ。
危ない。
いや、ちょっと無理じゃない、無理じゃない。
無理にしか聞こえんって、過去実績見たら。
今回はは
い、
まあ、シンプルに、
うん、
漫画やね。
おお、漫画っすか。そう
です。タスがそんなルールから外れるわけないじゃないですか。
一旦聞きますね。
ケイスさん。
はい。
シャングリラ・フロンティアっていう作品知ってますか？
知らないです。
おお、じゃあは、勧めがいがありますね。
シャングリラ・フロンティア。
これ、まさに漫画で、アマプラとかでもアニメ化されてて、アニメでも見れるような、そういう作品なんですよ。
じゃあもうすでに、売れてるじゃないですか、アニメ化されてるってことは。
売れてます。
へぇ。
アメリカじゃないでしょ。
いや、でも、話聞いてないから知らんよ。
確かに、まだね。
スパイダーマンみたいな展開あるかもしれんから。 まだ漫画しか言ってないからね。
うん。
いや、まあもう、そうっすね。どんな、まあ、話なんすか？
これ話でいくと、うん、まあなんか、王道、ファンタジーみたいな、そういうジャンルなんですよ。
バトル系？
バトル系です。
どんな感じなの？まず主人公とか、何が目的なのかとか。
まず、その主人公は、高校2年の高校生の、まあ男の子なんですけど。
うん。
で、なんかどういう物語かっていくと、
うん。
あの、映画でさ、クッパとか出てきたりさ、なんかいろんなキャラ出てくるやつあったやん。
あ、レディープレイヤー
1。おー、やるやん。助け合いやからね。
ちょっとほんまに誰か褒めてくれんかこれ。これもう6年ぐらいやってんで。で、パッと出すのすごないさすがに。
いや、そのタスの編集のおかげで今ケースがパッと出たような感じになりましたけど。
いや、まあいいわよ、行った。ほいで。
行った
わ。ほいで。
そう、ほんまにレディープレイヤー1みたいな感じで、
うん、
その機械を装着したらフルダイブして、もう実際に自分がキャラになりきって動かしてるみたいな、そういうゲームに没入できるっていうのがこの物語の設定なんですよ、
うんうん、
でその世界ではこの、まあ、純粋にこのシャングリラフロンティアっていうゲームがあって、
おー、はいはいはい、
でそのゲームで、まあ、7つの大ボスがいるんですけど、その大ボスを誰かがこう討伐しないといけないみたいな、
ジムリーダーみたいな感じ。
そうそうそう、ほんまにそんな感じで、もう何千万人とこのゲームが流行ってる中で全員が今ねフルダイブして、でその7つの敵を倒そうとするけれども、もう強すぎたりとか、そもそもどうしたら出現するのかとかも全然分かってないから、7つの敵まだあってすらほとんどいない、戦ってすらもいないみたいな状態で主人公がゲームを始めるっていう、そんな感じなんですよ。
へー、それはやから7体のボスがどこにいるかみたいな、もうプレイヤー間で共有されるみたいな感じなの。
そう。
おー、なるほどね。で、まだ何一つ分かってない状態なんや。
まだ分かってないでしょ。
初めの初めなんや、まだ。
で、そっから、
うん、
この主人公がどういう人間かっていうと、
うん、
クソゲーが大好きなんですよ。
おー、はいはいはい。
で、
あるね、
主人公は他のシャングリラフロンティア以外のクソゲーとかをもうめちゃめちゃ、うん、こうクリアしてバグとかを楽しみながら、うん、あ、このバグあったらこういう風に動いたらいいってことねみたいな感じでどんどんクリアしていく、うん、まあゲーマーなんですよ、
うん、
でそのゲーマーが王道ファンタジーのシャングリラフロンティアに入って無双していくっていう、そういうほんまに純粋な王道ファンタジーのジャンルのゲーム、
異世界転生の感覚や。
マジでそんな感じ。で、これ、どこが発端かになるんですけど。
発端？
携帯小説から始まってる物語なんですよ。
へぇー、懐かしい。携帯小説。
めっちゃ昔、多分10年以上前ぐらいに、携帯小説で、このシャングリラ・フロンティアっていうのが、もう実際にずっと描かれてて、それが10年以上の時を経て、アニメ、漫画化されて、その漫画がめちゃめちゃ好評でアニメ化されて今みたいな感じなんですよ。
へー、はいはいはい。
だタッスからしたらこのシャングリラフロンティアっていう作品はこの漫画になってから初めて知ったんですけど、携帯小説感がめっちゃあるんですよ。
あー、タッス携帯小説好きやもんな。
そうそうそう、めっちゃ好きやったんで、
うん、
なんかほんまに王道のファンタジーで、なんかただレベルを上げていって敵を倒していって主人公が無双していくっていう、なんか結構いい感じに階段を登っていくっていう、
うん、
このステップアップの仕方がすごい携帯小説感があって、タスは大好きなのと、やっぱ主人公無双系好きなんで。
そうなんや。
そうなんですよ。 まあまあ、主人公最強系好きなんで。
はいはいはい。
なんか安心して見れるし、
うん。
なんか一人だけ、他の人たちはなんか人間関係で揉めたりとか、なんかチーム同士で、なんか情報の交換するためになんやかんやとか、そもそも敵は、敵を倒すっていうよりも、ただ純粋に楽しめればいいみたいな感じで、いろんな活動をしてる中で、主人公はもうただただゲームクリアのために進んでいく。で、それにどんどん世界中が巻き込まれていくっていうのがめちゃめちゃ面白い。そんな作品でございます。
いいんじゃないですか？
いいでしょ
う。うん。で？
ドンクリークはね、その、シャングリラフロンティアには出てきません。
まあまあ、それはそうだよね。コンテンツが違うから。
そうそうですね。たまになんかね、敵キャラで騙し討ちみたいなことをしようとするやつおるんですけども、全部ね、主人公がパーって倒しますわ。
おー。おいで。それが、
コングラジュレーション。
今日も聞いてくれてありがとうございました。
ありがとうございました。
番組のフォローよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
概要欄にツイッターの URL も貼ってるんで、そちらもフォローよろしくお願いします。
番組のフォローもよろしくお願いします。
それではまた明日。
番組のフォローよろしくお願いします。